皆さん、こんにちは。司会を務める、チャチャ椿です。知らなくても困らない日本、略して白コマ、第85回、始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう、都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ「地の冒険」を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車のチャチャ椿、以上3名でお送りしております。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回からですね、区編にまあ戻りまして、北区編という、北区編、北区ですね、はい、北区の編の方に移らせていただきます、はい、どうでしょう、北区なんで結構あれですかね、丹治さんはお得意ですか？北区ってなんか丹治さん好みの場所がいろいろありそうなイメージもあるんですけど。
あんまり出てこなかったです。
あ、本当ですか？なんか意外、はい、なんかそれこそね、こう飲み屋街とかもあるエリアだから、なんかそこで、
まあ、そうですね、赤羽とかちょっと、ね、飲み屋多いような感じではあるんですけど、うん、あんまり行ったことないですね、北区って。
あ、そうなんですね、うん。ちょっと個人的には意外に思いましたけど。
そうなんですよ。
言われてみたらそんな飲まない人だもんね、そういえば。
確かに。
酒は基本飲まないんですよ。
そっかそっか。てっきりあれですよね。あの、丹治さんが飲み屋に行くのは情報収集の。
そうなんですよ。
人海戦術っていうか、
スナック行ってもコーラとか飲むんで
どっかまたレアな感じですけど、相川さんはいかがですか？北区は
今年入って2回行ってるね。
おお、今年入ってっていうことは、本当に今2月入りたてなんですけれども、収録はね、
ごめん、1月1回、12月1回だな。
ああ、そうなんですね。じゃあもう、うん、まあ結構な頻度で行ってますね。それはもう朝ごはんですか？
そう、最近やってる朝ごはんと、なんだろうな、行けるとき、遠いところから行きたいっていうのはあるんだけど、北区、まあ、特に王子とかがそうなんだけど、京浜東北でうちから1本で行けるから、意外に行きやすいんだよね。
おお、そうか。じゃあ、なんか、はい、ちょっとわざわざ、相川さんのね、お住まいのエリアからだと行くイメージもなかったですけど、まあ、行きやすいってことで、何か用があったらすぐポッと行くって感じですね。
そうそう、やっぱ物理的な距離はあるけど、一回なしで行けると近い感じあるよね。
ありますね。確かに分かります。おうおうおう。という、北区についてのお話になります。ちょっとね、今回入り口早いかもしれないですけれど、では、相川さんから、北区の地理や食のご紹介をいただきます。それでは相川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。区編の時は人口とか大きさをいつも調べるんですけど、なんと北区人口が23区中11、
23区中11、はい、
サイズも11。
おお、すごいな。
これまた話しづらい。
そうっすね。
真ん中くらいっていう。
真ん中は話しづらいですよね。
話しづらいんだけど、でも11って、北区に関連するいいキーワードなんですよ。
え、11ですか？
11。これ分かったらマジすごいと思うけど、絶対当たんないと思うけどね。
丹治さん、じゃあ当たんないと思うで11って聞くと、自分はサッカーなんて、でもサッカー関係ないしなと思いながら、丹治さんいかがですか？
わかんないですね。
まあ、わかんないと思うよ。俺も今日調べて初めて知ったから。
じゃあわからないですね。え、何ですか？
今回は東京都北区の話だけど、北区って日本中にいっぱいあるんだよ。
ああ、そういうことですか。
そう、例えば札幌市北区、埼玉市北区、新潟市北区。数えてみたら、日本に北区は11箇所あった。
そうなんですね。
そう。さっき言ったけど、東京以外で札幌、埼玉、新潟、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、岡山、熊本。
京都も北区っていうのがあるんですね。
ありますあります。
なんかもっと、なんだろう、仰々しいっていうのが、なんていうんですかね、もっと古典的なかっこいい名前の区がね、多そうなイメージなんですけど。
そうね、京都の区はちょっと名前変わってるやつ多いもんね。
そうですよね。でもまあ、北区はあるんですね。
そうなんです。で、北区11個なんですけど、11個になったのは2024年からなんですよ。2023年の年末までは、実は12箇所ありました。
1個なくなったんですか？
そうなんですよ。そう、浜松が北区あったんだけど、浜松が、浜松ちょっと複雑な、今回合併してて、中区とか、なんたら区と、一部がくっつ、北区の一部がくっついて、中央区っていうのができたのね。
おうおうおう。
で、北区の一部はもう一個、浜名区っていう別の区に、北区が二つに分裂したんだよね。
そんな大きなことあったんですね。知らなかったです。
そうなんです。なので、北区が去年まで12箇所あったんで、実は日本で一番多い区だったんですけど、11箇所になってしまい、逆に、浜松が、北区がなくなって中央区が増えたんで、中央区が11箇所になって、北区と中央区が同じ数になりました。
まあシンプルな名前ですけど
そう。
でもあれなんですね、南区、西区、東区はまた違うんですね。
そういう区も当然ある。
で
横
も数、
浜は南西あります。
そっか。
そう、ちなみに今言った通り、北区11箇所、中央区11箇所、日本で多分2番目なんですよ。日本で一番多い区はどこか問題。
なんだろう。でもやっぱり南区なんですかね、今の流れで言うと。
すごいね。俺も全然わかんなかったけど、南区だった。
なんか東区と西区は聞かないし、他で典型的な区ってなんだってなりましたよね。
まあなんだろう、俺やっぱ東京以外の区にそんなに触れたことがないから、東京に南区がないから、南区が多いっていう印象が全然なくて、
確かに。
でも南区12箇所で1箇所多いです。
でもまあ、そんなめっちゃ大差あるってわけではないんですね。
ではないですね。南区もどっかが減って12なので、ずっと南が一番多いっぽいですね。
そうなんですね。
なんで、僕が調べた限りは、南区が12箇所、北区中央区が11箇所の同率になんですけど、こっからもうどうでもいいことを調べたんですけど、北、南、中央が全部あるのは、どんだけあるのかっていうのを調べて、札幌は北、南、中央全部あるんだよね。
そうか。
埼玉もある。
そうなんですね。
新潟、熊本もある。
西東はないですか？
西東はね、熊本がすげえわかりやすくて、熊本って5つしか区がないんだけど、北区、南区、中央区、西区、東区。
おお、フルコンプリート。
そうそう。わかりやすい。でもなんか調べていくと、なんかよくわかんなくてさ、東京は、北と中央があるね。
そうですね。
で、相模原だと中央と南はあるけど北区がないみたいな。いうような、まあこのあたり、あれなのかもね、クイズとかに出るのかもしれないね。
ありそうですね。いや、東区と西区は確かにあんまり聞かないですもんね。
あんま聞かないね。でもに、新潟もあったから、ちょっと、俺、区がまだあんまり弱くて。はい。まあ、っていう、北区が11っていうのは、人口が11番、サイズが11番、あと日本に北区が11個あるっていう、まあ、最後は全然東京の北区と関係ない話なんですけど、まあ、東京の北区の話戻すと、東京の北区って、まあ、北って名前がついてる通りなんで、基本的には東京の北側なんですけど、一番北側なわけじゃなくて、まあ、荒 川区板橋区に挟まれてて、あいつらのがちょっと北にあるから、一番北ではないんでね。
あ、そうなんですね。
うん。ただまあ、一番北の、北側で埼玉と面しているって意味では当然北側にあって、で、その北側にある区の中で、まあ、これもどうでもいい情報なんだけど、東京で県境に接している山手線が通る唯一の区は北区らしいよ。
ああ、そうなんですか。そっか。へえ。
荒川区通ってないじゃん、山手
はい。
線。
そうですね。
で、その隣の逆隣、板橋区だけど、板橋も当然通ってないから。
山手線何駅なんですか？
と、これ、俺、ここ、北区だったんだって今回までよく分かってなかったけど、田端。
あ、そうなんですか。なんか確かにあの辺り何区なんだろう。なんか違うか、文京区なわけない
いや、
な。
北区は下の方で文京区と、豊島区と割と入り乱れてる感じ。
そうですよね。田端ってそうなんですね。
そう、田端が北区。で、その隣、駒込駅なんだけど、駒込って住所的には豊島区なんだけど、駒込駅って、住所は豊島区だが、南に歩くとすぐ文京区、
そう
2、
です
3。
よね。はい。うん。
北に歩くと3分ぐらいで北区に着くから、
ああ。
そう、駒込ってもう北区と豊島区と文京区を割と包括したエリアになってる感じ
そ
で
う
す
な
ね。
のね。
なんか地図見たら、山手線のホームの一部が北区になってるように見えますけ
ああ、そうか
ど。
も。
本当なのかな、
これ
これ。
は私の問題。
そうだ、すっごい微妙な位置にあるよね、駒込駅って。
すごいですね、これ。
すごい位置にある。
どうなってんだ。
まあ、っていう、そう。今日、北区の中心エリアってどこ話をしようと思ってるんですけど、一個が今話した、まあ、駒込も当然一つの中心エリアなんですけど、そもそも北区って、割と最近生まれた区なんですよね。割と最近っていうのは、これも葛飾区の時に話したけど、東京ってもともと15区しかなくて、35区に増えて22区になって23区になったっていう歴史があるんだけど、22区になった時に北区っていうのが誕生していて、北区は2つの区がくっついたけど何区があったか知ってる？
だろう、丹治さんいかがですか？
これはわかんないです。
なんかわかる名前なんですか？
1個は、今までにもう出てきた名前で、要は北区の中心といえば、
ああ。
赤羽？
赤羽の方じゃないね。赤羽も割と中心だけど。
中止？
王子？
王子か、王子か。
王子区っていうのと、もう一つが滝野川区。
滝野川区。あ、そっち、ちょっと自分わからないですね。
滝野川は、なんだ、王子と比べると、やっぱそんなに知られてなくて、ざっくり言うと、まあ、北区ってちょっと細長いんだけど、北区の北側が、王子区だったところ。
うん。
で、北区の南側が、滝野川区だったところ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、そこが35区時代に2つあって、22区になった時にくっつきましたっていう話。で、なんで、北区の中心は、割と王子と滝野川だったと言えると思ってて、なので、この2エリアは、ある程度やっぱり老舗が残ってます。
そうなんですね。
そうなんです。で、今ちょっと丹治さんがいなくなったので、
ちなみに滝野川って今はもう滝野川っていう地名で知られてるんですか？それともなんかそのあたりで有名な駅でいうとなんか何駅あたりなんですか？
王子から、王子に飛鳥山っていうでっかい山があって、それ
はい。
次、さんの話も出てくるとかなんだけど、その飛鳥山から少しもう下ると、そこが滝野川。
滝の川っていうのがあるんですね。
もう、滝野川町かな。
もう。
ただまあ、王子と比べるとやっぱそんな知られてない気はするけど、滝野川は一応、この花、なんだ、23区の時によく出てくる江戸五街道の話。 中山道って日本橋から京都に行く山側の道、海側があの東海道だけど、山側は中山道っつって、その中山道を、滝野川のあたりは通ってる。で、なんで滝野川は、宿場町だったのかな。
そうなんですね。
宿場町かつ、野菜を育ててたところで、江戸野菜で言うと、滝野川ごぼうとか、滝野川人参っていう、まあ一応野菜も育ててますって感じです。
じゃあ小松菜じゃないんですね、北区は。
そう、小松菜ではなくて、なんだ、やっぱりその土壌がちょっと違って、黒い土って書いて、これ黒土って読むのか黒土って読むのか両方の読み方があるんだけど、っていう、多分あの火山灰系のちょっと水はけがいい、そう、大地だから、多分普通の作物って育てづらくて、根菜類が育てやすい地域で。だから、人参とごぼうが滝野川では育てられているっていう話。
そうなんですね。なるほどな。じゃあ結構違うんですね。やっぱりあの辺り、区でも北区になると、土壌を含めてね。
そう、その小松菜の話はどちらかというと海沿いというか、
そうですね。
もう少し、なんだ、ちゃんとした畑作地域だけど、こっち側は、多分関東ローム層の一部なのかな？ごめん、その辺俺ちょっとよくわかんないんだけど、要は水はけのいいところで、江戸時代にごぼうを作って、ごぼうが名物で、で、滝野川ごぼうなんだけど、今、日本で育てられているごぼうの9割ぐらいが、滝野川ごぼうから品種改良されたものらしくて、
めっちゃルーツですね。
そうそう、だから、かなり、なんだろうな、野菜で有名な地域で、で、滝野川っていうのはもう一つ、その、さっき言ったんだけど、江戸五街道の中山道が通ってたんだけど、その中山道の滝野川エリアのことを、ちょっと待ってね、種屋街道って言って、昔野菜をいっぱい作ってたから、そこから種屋さんがいっぱいできて、種を販売する、お店が20店舗ぐらい並んでいたらしい。でね、今もいくつかは残ってんだよね。
おお、じゃあそれはね、老舗に入るってことですかね。
入る入る。ただ、食べるところじゃないから俺は言ってないけど。
そっかそっか。
っていう、滝野川は、もう一個有名な店だと、亀の子たわしの日吉商店っていう亀の子たわしのトップメーカーがあるんだけど、それは、滝野川にある。っていう滝野川と、まあ、それが、なんだ、王子区ともう一つの滝野川区の話の滝野川の方なんだけど、王子の話に戻ると、王子は多分有名なのは王子稲荷っていう、狐がいっぱいいる。で、年末か年始か、なんか、狐の仮装をした人たちのお祭りというか、なんかがあるらしくて、俺行ったからあれちょっと行ってみたいんだけど、とか、王子の狐っていう落語の舞台になった町。
そうなんですね。
で、その王子の狐に出てくるお店が実はまだ残っていて、それがその次の次の回で紹介する老舗店だったりする。
なんかおっしゃってたかもしれないですね。
うん、なんかで自分も見た気
来
が
ま
する。
したね。
割と有名なお店。で、王子といえば、やっぱり飛鳥山公園で、ここは江戸期に行楽地として整備されて、明治期に入って日本で最初の公園として認定された場所。飛鳥山公園だけじゃなくて、上野公園、芝公園とか、その辺と一緒のタイミングで、公園と名付けられた場所。だから歴史ある場所で、で、渋沢栄一が別荘を作って、今でも博物館があって、最近王子周辺が、もうすごい渋沢栄一推しで、新札になるから。
そっかそっか、それもそうですよね。
もう駅降りた瞬間から、渋沢栄一スポット回ろうみたいなのとかあったりします。
そうですよね。確かに。
っていう、王子区と滝野川区があって、で、その2つがやっぱり歴史的には古いので、次の月の回で話す老舗店は、 まあ、大体王子か滝野川になりますっていう話ですね。はい。で、今話していて、丹治さんが戻ってきたと思ったら、今度は椿さんが外す。
大丈夫です。
大丈夫？
はい、す
ていう、じゃあ、北区って何なのを話すと、さっき言った王子であり、滝野川であり、で、それ以外に、やっぱり、北区の中心エリアで言うと、さっき話した駒込の話。駒込は、まあ、文京区、豊島区と隣接しているけど、割と一部のエリアは、北区になっていて、で、そう、駒込って、さっきその文京区、豊島区って言ったけど、文京区、豊島区、北区って隣接してるから、昔あった滝野川区って、合併されるってなった時、北区じゃなくて、文京区、豊島区とくっつきたかったらしくて、そっちに話を持っていくも、どちらからも断られたそうで、結果的に王子区とくっついて新しい区になった。
ちょっと何なんですかね、そういうのやっぱあるんですね、自治
あ
体
る。
のあっても。
ちなみに35区の中で一番ちっちゃかったらしい滝野川区って。
そうなんですね。そっか。まあ、吸収される運命だったんでしょうけど。
そうね。まあ今やっぱ王子はよく聞くけど滝野川ってそんな聞かないもんね。
そうですね。
なんで、王子、滝野川、駒込ときて、もう一つ、やっぱり北区の中心地といえば赤羽ですねっていう話で、まあ、この番組で話してきた蒲田とか、金町とかと一緒の、まあ、酔っ払いがよく取り上げられるテレビの
そうです
街。
ね。はい。
はい。で、ここはもともと戦後の闇市から始まった場所なので、飲み屋が多くて、近くに工場地帯もあったし、っていうことで発展したんだけど、やっぱりこう、闇市って戦後のものなので、僕が行きたい100年超えの老舗って全然ないんですよ。なので、今回そんな行ってきてないです。
そういうことなんですね。
要は戦後中心の街だから。はい。っていうことで赤羽は短めです。が、そんな感じですと。なんで、いろいろ長く話してきましたが、まとめると、北区は11だっていう話で、11っていうのは人口サイズが11っていうのと、日本に北区が11箇所ありますって話ですね。で、北区、東京都北区は、23区ができた1947年に、王子区と滝野川区が合併してできましたって話ですね。で、なので、老舗が多いのは王子と滝野川のエリア。そして、3区がまたがる駒込エリアもやっぱり老舗がいっぱいあります。で、中心地として、もう一つ赤羽っていうエリアがありますが、ここはさっき話したように、ちょっと歴史が新しいので、僕視点でいう100年超えの老舗店はあんまりないので、今回はそんなに話すことがないですっていう話ですね。っていう、ちょっと短めだったのかなって感じで帰宅になります。
ありがとうございます。なんか赤羽とかね、勝手なイメージでは老舗店とかもちらほらありそうなエリアかなっていうような気持ちもしてましたけど、なんかそういう歴史があると、まあ確かにみんな、まずベースは戦後なんですね。
そう、まあ、だからそれをさ、老舗を何年っていうかっていう話なだけであって、戦後ってことは1945年にできてるから、そもそも北区っていう名前よりも先に赤羽は誕生しているし、
はい、確かに。
だからもう80年近いから十分、老舗があるといえばあるんだけど、どうしても僕が100年で切っちゃうので、そういう観点で見ると、そんなないっすねっていう
そうで
ぐら
す
い。
ね、確かに白駒定義の、まあ、老舗だとそうなりますよね。
定義というか、老舗食堂定義ですね。
老舗食堂定義ですね。
そう
はい。
そう。
そっか。丹治さん、いかがですか？なんか、まあ、今回、地理の紹介が多い中で、結構丹治さんがこれから話すんじゃないかみたいなエリアも紐づけて出てきそうだなと思いましたけど。
そうですね。滝野川は、北区の博物館に、大根、人参か。人参とごぼう
あ、でもやっぱりそうなん
の
ですね。
話がありましたね。
滝野川ごぼうと滝野川人参は。
人参。 でも滝野川ってなんだろうと思ってました。
俺もあんまり、なんだ、名前の由来を調べてないからよくわかってないよ。
なんか滝野川っていう川があったわけじゃないんですかね。なんかそれがパッと出てくるものでもないんですね。
滝自体は北区にもともとあって、その飛鳥山の中に男滝、女滝って確かあるんだよね。で、今もその水の量が少ないけど、確か水道かなんかを流しているはずなのと、昔のあの江戸百景には書かれている滝があったから、で、あそこの山をちょっと南に下るともう滝の川エリアだから、関連ありそうだね。
じゃ滝は関連あるかもしれないです。まあ、で、それから流れてた川とかがあったならっていうことですかね。そっかそっか。
多分そうなんだろうな。
でもそう考えるとあれですね、なんかすごいその滝野川町とか名前がつく前、かなり前にあった滝の名前なのかもしれないですけど、なんでじゃあそれが由来なのかもしれないですけど。
今、読んだらその滝とは関係ないね。
あ、違うんですか？
もともと石神井川が流れていて、ここが急で、滝のようだったことが地名の由来とされるって書いてある。
ああ、じゃあ滝野川っていう川があったわけでもなく、石神井川が滝のようだから。
ってことだね。
おお、まあでもそういうの滝野川になるんです。はい。ちょっと新しい白駒が 今、来ましたが。
まあ確かにあの辺、あの山もそうだし、山からちょっと降りたところも、川が流れてて、すごいなんかこう、谷っぽい形してるんだよね、町が。王子駅から歩いた周辺って。だそれが滝のような川で、きっと削られて渓谷になったんだろ
そっか、そういう意味で言うと今も残ってっていうか見える話。
そう、駅降りて、ちょっと街を歩いてみると、あそこって結構地形が凹凸が激しいから、それが滝野川の由来だったのね。なるほど。
あれだな、博物館にあったな、そういう。
何がですか？その地
そ
形の
の
話で。
地形の話、はい。
絶対あるよね。
まあ確かにそうですよね。そういうのがないと、郷土博物館っぽさはなんか違ってきますもんね。
あ、でも滝野川っていう地名は、鎌倉幕府の正史、吾妻鏡に書いて出てくる。じゃあめちゃくちゃいい名前なんだ。
めちゃめちゃ古いんですね。なんなら、もしかしたら王子よりも長い名前なのかもしれないですね。
そう、今、その話をしながら、王子の名前の由来も知らねえなって思ったんだよね。
確かにそうですね。王子。
あ、王子神社がある。
神社ですかね。
ああ、そっか、神社
神
が
社
そ
の字って何？ってことは書いてくれてないんだな。
うですね。その神社の王子、神社の王子って何かっていうことなんですけどね。
まあ、ちゃんと今度調べる。
まあちょっとね、今回は、そういったこう地理的なご紹介になってますけれども、次回の丹治さんのお話も、関連はあるんじゃないかなと思っていて、まあ、次回の丹治さんのお話のご紹介しますと、飛鳥山に博物館たくさんある話 についてお話しいただくことになっております。これはまあ、周りにある博物館、結構いろいろご紹介いただけるのかなと思うので、ぜひ博物館マニア、丹治さん、結構これ久々じゃないですか、博物館マニア、丹治さんとしての
そう
ト
かもしれないです。
ーク。久々の、まあ、本業って言っていいのかわからないですけど、本領のお話になりますので、ぜひ次回も皆さん楽しみにお待ちいただければと思います。はい、今週もありがとうございました。